今日の話はですね、ひばりクラブではかつて1回か2回か帰ったことがあるんで、ひばりクラブをご覧の人で、参政党のブログを見てる方は初めてなんですが、ですね、ある国立大学で、経営員みたいなことをやってたことあるんですね。これは大したことなくて、なんか学科の代表みたいなもんだったように思うんですけれども、そこでやってる時にですね、いろんな審査事項が出てくるわけですね。その中で、来年度はこの大学にも保育所を作りたいと、いろいろ働いてる人もいるし、お子さんもいるしですね、保育所は非常に必要だと。確か予算の規模は4000万円ぐらいだったと思うんですが、それが提示されたと。それでいろいろ議論して、保育所を作ると、大学が金出してくれるっていうから、あまり反対する人はいなくて、そのまま通りそうだったわけですね。で、私がですね、発言してですね、保育所を作るにあたっては、赤ちゃんのご意見は聞きましたかと、こういうふうに言ったんですね。そしたら、あまり頭の巡りの良くない、教授がいてですね、赤ちゃんの希望なんて聞けないじゃないですか、武田先生と、こう言うから、僕がですね、それはそうですよ、だけども大学ですからね、教育学の先生、発達心理学の先生、いろんな先生がおられるので、赤ちゃんは保育所に預けられたいのか、今のご説明を聞くと両親が大変だ、もしくはお母さんが大変だと、いう話がいくらでもあったと。だけども本当に大丈夫ですかと。というのはですね、例えば、最近では我々お医者さんの努力によって分かってきましたけれども、母乳で育てた学科の子どもさんと、それから人工乳で育った子どもさんと IQ が大体9ぐらい違うんですよ。ですから偏差値で4か5ぐらい違うんですね。やっぱり頭の発達が未発達になったり、それから精神的な軽い障害ですね、軽い障害ですが、例えば躁うつ病みたいになりやすかったりしてですね、そういう点では母乳をできるだけ飲ませるようにというふうにお医者さんの方では最近では指導してるんですが、人間はですね、何か自分の頭が正しいと思ってですね、大体僕なんかは自然を扱ってる人から見れば、自然の方が人間よりかすごく鋭いから、あまり人間がどうのこうのって、特に男女同権なんていうのはですね、これは男と女の社会的関係であって、別にそれほど深い意味があるわけじゃないんですよ。だから奥さんが働く、だから子供を育てるの大変だ、それで子供は保育所に預けた方がいい、もちろん保育所に預けた方がいい意味もあるんですよ。それは子供の数が今少ないですしね、子供同士で遊ぶという機会も少ないので、道路で三角ベースやりにくいとかですね、本当は子供同士で遊んだ方がさらにいいだと思うんですけども、それは保育所ももちろん意味があるんですよ。それを全否定してるわけじゃないんですよ。ただ保育所に預けられるのは赤ちゃんだから、やっぱりその主体者って言いますかね、教育のところでこれ述べなきゃいけないわけですが、これも教育の一体なんですが、学校は学生のために、大学は学生のためにあるわけですよ。中学高校は生徒のためにある。だからもちろんその中学高等学校の先生方のことは考えなきゃいけませんよ。だけどまず第一に考えなきゃいけないのは、中学高等学校をどうするかという点について、やっぱり生徒の希望というか、要するに、生徒はどうなのかということからまず入らないんですね。まずいわけですけども、保育所になりますとね、とにかくその時の説明は事務方がやりましたからね。最近事務方もすごく偉いんですよ、大学で。事務方が偉いというのはね、事務方の人に見ればそうだけども、本当に事務方の人が教育というものを本当に真剣に考えているかという点で、私は若干の疑問があるんですよ。今までそういう立場になかったからもありますからね、これからはやっぱり先生と事務方は一緒にやっていかなきゃいけないと思うんですけども、現在の状態では、事務方の方はですね、どうしてもお金とか社会的制度なんかを重要視するんですね。ただ大学はですね、やっぱり社会における指導的立場に立たなきゃいけないんですよ、特に学問については。だから保育所を作るべきかどうかっていうのは、まず赤ちゃんの発達からいってですね、それから赤ちゃんの希望ですよ。お母さんに育ててもらいたいと思ってるのか、お父さんなのか、それとも両親なのか、それとも保育所なのか、保育所の方がずっといいって言ってるのか、それも女性の保育 師がいいのか男性の保育士がいいのか、そういうのをやっぱり慎重に やらないといけないわけですね。ところがまあそれはそのことで、どなたかご返事いただきたいと僕が言ったら誰も返事できないわけですよ。今まで赤ちゃんの希望を聞こうなんて誰も思ってないんですよね。若いご夫婦が大変だから保育所を作るって、ただそれだけなんですよ。だからその案は確か潰れましたということなんですが、まあ、ここで分かることはですね、まあこの赤ちゃんの希望を聞かないっていうのは、これはあのやっぱりヨーロッパなんかとか中国とかそうですね、力のある方が上にあるということで、まあ、大人は子供より大人の方が力がある、だから大人の言う通りさせるんだっていうのは、まあそれはヨーロッパとか中国はそうですよ。ですから小学校の先生は無知を持って、教壇に上りですね、言うことを聞かない、児童をバシッと無知で叩くっていうのがこれまでの教育だったんですよ。でこれはまあ社会もそうで、ヨーロッパとか中国の社会はですね、 5% が支配層で 90% は奴隷であるっていうのが基本構造なんですよ。ですからつまり力ずくなんですね、金を持っている、軍隊を持っている、男である、こういうふうな力ずくで支配するという社会が中国ヨーロッパなんですよ。ところがね、力ずくの社会ってのはやっぱりね、力ずくは強いんですよ当然ですよね、力を磨いてますから。だから軍事力とか支配力は強いんですよ。それをね尊敬しちゃう日本の文化人っているんですよね。僕は昔宮崎の動物園に行った時ね、オランウータンを抱いてくれって言って写真撮りたいとか誰か言ってですね、そしたら飼育の人がね、オランウータンっていうのは抱いた時に相手が握手を求めてくると、その時オランウータンが自分を握手するよりかこっちが強く握手しなければ従わないと、顔を引っかかれたりするから、それ分かってくださいねっつってオランウータンを抱いた子供ね、そしたらオランウータンの子供が手を出した、それで僕は握って相手のオランウータンをギュッとこう手を握った、そしたらその後静かでしたよ。つまりね、力ずくで従うっていうのは動物なんですよ。動物は力ずくですね。ライオンは鹿を食べるとこうなるわけですね。ただ人間の一番いいところは力ずくじゃない、その文化を世界で唯一作ったのは日本なんですよ。権威はいると、だから天皇陛下お一人だけ神様の遺伝子を持ってるとして、あとは天皇陛下のもとに全員が同じと、だから日本には奴隷ができなかったんですね。ちょっとここでは説明が不十分になりますが、太政大臣とか征夷大将軍というのは日本の制度では国民よりか下に置かれたんですよね。つまり天皇陛下から任命された人、国民は天皇陛下から任命されなくても日本人ということだったわけですね。そういうことで、赤ちゃんの希望は聞きません、両親が忙しいから保育所を作りますっていう考えはね、僕はね過当な文化、つまりヨーロッパとか中国といったですね、要するに力ずくの文化が素晴らしい。なぜ力ずくの文化が素晴らしいかって言ったら、力ずくの文化は強いんですよ。何しろ日常的に力ずくですからね。とにかくもちろん国民全体が平等だなんていう社会よりか、国民の 5% が指導層で、あとが 90% が奴隷っていう方が、それは強いですよ。強いか、戦争したらどっちが強いかとか、それから技術の発展がどっちが技術が発展するかって言ったら、もちろん 5% が、支配層で、あとの 90% が奴隷で、奴隷は一生懸命食料を作ったり何か作ったりして、その上に乗っかったらね、例えば近世ヨーロッパで見られるように、絵画も美術も文学も哲学もみんな素晴らしくなりますよ。だってその人たちは、日常的な仕事しないんですから、専業なんですから。ギリシャの哲学者もそうですね、 5% の人が市民で 90% が奴隷で奉仕してくれるので、ギリシャ哲学っていうのは発達したわけですよ。ですから、まあ、人間の文化ってのは二面性がありますが、それでもやはりね、私は、人間はみんな平等だという立場の中でね、その中で優秀な人が、日本だって日本が非常に高く評価されておりますしね、日本の歴史も非常に高く評価されてるわけですよ。やっぱり男女も平等だったから、西暦千年に紫式部とか枕草子の清少納言とか出てきましたが、 男女は力ずくであればやっぱり男性が上になります。その文化ではですね、紫式部が源氏物語を書いた次は700年も経ってからフランスのアフラベーンがですね、小説が書けるというふうになりますからね、文化も含めてやはり力ずくは下等な文化であると、まあ、これはねぜひね日本の文化人が分かってもらわなきゃいけない。もちろん学校の先生とかそういうのはですね、我々は力ずくの文化は下等な文化である、これはもう基本ですね。それがこういう保育所の設立の問題なんかの時に赤ちゃんの希望は聞きませんということになるということですね。